Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。さあ、めっきりね、秋らしくなってきましたねっていうお話をしたんですが、秋らしくなってきたと同時にですね、今は結構周りにはもうクリスマスの準備を始まるという方がね多くなってきましたね。特にね目立つのはケーキの注文と、あとあちこちでねちょっとですけど、まだそんなにはなってないんですけど、イルミネーションの設置が始まったなっていうのが目につくようになりました。やはりね、なんかイルミネーションって別にどの季節でやったって構わないなって思うんですけど、夏場に見るイルミネーションとこれから秋から冬にかけて寒くなってきて見るイルミネーションでは、なんかやっぱり寒いところでのやっぱりイルミネーションっていうの方が綺麗に見えるなって感じるのは私だけ？皆さんもそう思うのかななんて思いますけどね。はい、どうなんだろう。ということなんでね、これからあちこちでそういったイルミネーションも見られるし、クリスマスね、多分もうちょっとしたらねクリスマスソングなんかが街のあちこちで流れ始まるんじゃないかなと思いますが、その前にもうケーキの注文とかが始まってますね。ちょっとね、うちもパンフレットがいっぱいあったんで見てみたんですけど、ちょっと昨年に比べるとお高くなってますということなんで、このサイズでこの値段って思ってますけどね、1年に1回ですからね、ちょっとねクリスマスケーキぐらいは食べましょうみんなね。はい、ということで、今日もですね、どのような方がこの後登場してくださるんでしょうか、楽しみにしたいと思います。それではビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日はですね、JR 京都府の支部長でいらっしゃいます、山下支部長とお電話つながってます。はい、山下支部長。
はい、こんにちは。はい、京都支部長 JH3QNH です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあもうね、11月も入りまして、京都の方は結構あちこちが色づいてきましたかね。どうでしょう。
今年はちょっと遅いみたいですけども。
あ、そうですか。
観光客はね、京都市内いっぱいで、一般の市民の方が生活に困っておられる状況がずっと続いてますね。
そんなにですか。まあ、はい、本当に日本全体がね、観光、外国からのお客様たくさん来てくださっていて、あちこち混んでるんですが。
そうなんですよ、外国の方が多いです ね。
京都はもっとでしょうからね。はい、さあ、そんなね、にぎわっている京都の方で支部大会、そしてハムの集いが行われるということで、今日はね、ご案内をいただきたいと思います。
はい、
はい、日にちはいつになるでしょうか。
11月の23日土曜日、祝日になります。
はい、場所は、
京都市の少し大阪寄りなんですけども、はい、向こう市の、市役所、向こう市役所のすぐ横にあります長森重信市民会館というところで、開催いたします。
はい、これは毎年同じ場所なんですか。
いや、この場所を使うのはね、我々も初めてで、
はいはい、
非常に、ごく最近できた会館なんです。
あ、新しいんですね。じゃあね、
はい、ピカピカです。
はい、うん、そこでじゃあ今回は開催するということで、はい、はい、内容的にはどのような内容で行われるんでしょうか。
はい、内容的には、講演をまず、3点、していただきまして、
はい、
その後に、京都府支部の事業報告と、もろもろさせていただきたいと思ってます。
はい、講演はどのような方が講演なさるんですか。
はい、講演の一つ目はですね、ジャードの職員の方に来ていただきまして、今回は電波防護というテーマで、お話をしていただく予定です。
はい、
二つ目は、 今年じゃごめんなさい、来年大阪で関西万博が開かれるんですけども、はいはい、そこに、JR が記念局を開設する予定です、
はいはい、
でその、記念局の内容をですね、関西地方本部長に、お話をしていただこうと、思ってます、
はい。
3点目はですね、FT8 ですね、今非常に、日本国内も海外も、
うん、
すごい勢いで
人気ですよね、
賑やかになってるんですけども、
はい、
まだまだあのここに、まだ運用されていない方、
うん、
いらっしゃいます。それと、もうすでにやってるんだけども、その、最新のですね FT8 に関する、技術動向ですね、
うん、
この辺の話を JR の兵庫県支部長であります出田支部長に、お願いして、お話をしていただこうと、計画しております。
もうじゃあもう盛りだくさんですね。
はい、
はい、うんね、じゃあこれお時間って朝何時から始まる感じ、朝じゃないんですかね。
お 昼の1時13時から、
うん、
一応終了は17時をめどにしていますけども、
はい、
ちょっと内容がいっぱいあるんで
本当ですね、はいはい、
なんとか収めたいなというふうに考えてます、
ね、講演をね約1時間ずつやっただけでももうねこれ3時間かかりますからね。
はい、
はいはい、じゃああのね普段皆さんこう午前中から始まるからお昼どこで食べるのかとかいろいろ心配するんですが、それは大丈夫ですね。
そういうことも考えて、あの午後からにしました。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ皆さんちょっとお昼を早めに済ませて会場の方に、
ね、
じゃあ向かっていただければということですね。
はい、
はいはい、今ね大阪もう5日もう、まあ、間もなくって言って言いながらもう万博は来年になったんですね。
あ、そうですね。
ねえ、いやあの私たちこうニュースを見てるとパビリオンとか間に合うのかって心配なんですけど。
そうなんです、その煽りを食らったというかあんまり、言うと怒られるかもしれませんけども
、はい、はいはいはい、
あの なかなか内容が、本来だったらもう内容全部決まってるはずなんですけども、
どんなことやるとかね、
うんうん、なんかずるずると後ろへ、伸びていってですね、
はい、
私もまだあの内容の詳細聞いてないんです。
で
この支部大会の時に地方本部長が喋、
うん、
ってくれる内容が多分、最新の情報になるで、まあ、でもこの支部大会のとこに時までに決まってるのかどうかもちょっと不安があるんですけどね。
ちょっと心配ですけどね、まあでもね開催期間っていうのは決まもう決定で決まってらっしゃるんでしょうからね、
そうですね、はい、
じゃあそれに合わせてじゃああのこの記念局もやられるっていう感じなんですね、
はい、あのやるということで、
はい、やるということで、はい、まだそうかまだね
やるということでもうあの関西では
動いてる、あの
動いてます。
じゃあ8の記念曲のコールを取ってっていう感じですかね。
その辺も、
その辺も
どうなるのか、
あ、
はい、
じゃあこれからじゃあみんなでそれは話し合ってみたいな感じになるということですね、
はい、
はい。さあじゃあ本当にね、これ結構毎年開催されてるんですよねハムの集いはね。
あ、そうですね、うん、毎年、京都府内、あちこち、出向いて、やらさせていただいてます。
人気ですか、もう皆さんたくさんいらっしゃるんですか。
来ていただきたいんですけども、去年も一昨年もなんですけども、
はい、
京都府支部大会オンラインでの参加というのも、やってます、
はいはい、
詳しくはあの支部のホームページ見ていただきたいんですけども、
はい、
これでちょっとそこまではいけないという方も、おられますんで、
はい、
まあ、コロナのこともあるんですけども、うん、ぜひ、当日都合で、向こう市に来られない方はぜひオンラインで参加して、いただけたらいいかなと思います。
あのね、ホームページの上の方にちゃんと書いてありますね、
はいはい、
その代わりオンラインでの視聴は事前登録ということでね。
あ、そうなんです、それをお願いしてます、
はい、はい。じゃあこれちょっと行きたいけど行けないけどこの講演聞きたいなという方もたくさんきっといらっしゃると思うんでね、
はい
はい、そういう方はじゃあ事前にホームページ見ていただいてオンラインの登録を、
はい、
ぜひ
お願いします、
いただきたいと思います。さあそして最後にはねお楽しみ抽選会ってどこでも皆さんの楽しみが ありますけど、はい、今年はどんなのをこう用意しようかなとか、もう用意したよなんて決まってるんですか？
まだ何も用意してません。
あら、これからですね。
お楽しみです。
お楽しみじゃ、はい、これは当たったらのお楽しみということでね。
はい。はい、
まあでも本当に京都、先ほど言ったように観光客の方もね、たくさんいらっしゃってるということなんで、観光がてら他県の方も京都の方にお越しいただけるといいですね。
あ、そうですね。ぜひ来ていただけたら、ありがたいです。
ね、ちょうどもう紅葉も見ごろにきっとこの頃にはなってるんじゃないかなって。
そうですね。一番いい時期だと思いますね。
ね、まあちょっとね、ホテルとかが取りにくい場合にはもうちょっと隣のね、の県の方に取っていただいて、はいはい、ちょっと見に行くとかいろいろね、
その方がいいと思います。非常に宿泊費用京都市内高くなってます。
今全国的にねちょっと今はちょっと高騰してますけれど、さらに京都というときっと、はい、ね、値上がりしている可能性もありますからね。
はい、
はい、いやでもじゃあ皆さん結構年に1回の支部大会ですから楽しみになさってるんじゃないですか？
はい、ぜひ皆さん来ていただきたいと思います。
はい、これ午後の、ね、13時1時からということですけど、会場の方は何時ぐらいからこう受付開始とかってあるんですか？
12時半から、受付を始めようと思ってます。
はい、じゃあそれぐらいの時間に合わせてね。
はい、
はい、あとこの会場内には駐車場とかっていうのはあるんですか？
詳しくはホームページを見ていただきたいんですけども、基本的には無料の駐車場はありません。
ありませんか。
はい、
はい、じゃあ、ちょっと有料か、もしくはじゃあ電車とかバスとかそういった公共機関で行くのが一番いいですかね？
できたら公共交通機関で来ていただきたいです
ね。はい、まあそういったことで観光客もいっぱいいらっしゃってるから駐車場も満車かもしれないしね。
はい、
車もきっと混雑してるといけないから、はい、そういったもので行った方の方が、はい、
もしどうしても車出ないと来れない方はぜひホームページの、はい、ご注意というところをご覧になって、確認して来て、いただきたいと思います。
はい、じゃあ詳しくはね、じゃあホームページの方もご覧になっていただければと思います。はい、ということでお時間になってきましたんで、山下支部長もう一度最後に日にちや時間場所などをコピー PR してください。
はい、JR 京都府支部大会、11月23日土曜日、祝日、13時から、開始予定です。場所は向こう市長森重信市民会館です。ぜひ皆さんたくさん、来てください。
はい、ということで、あとは参加できないという方はね、先ほど言ったようにオンラインでの開催もやるということなんで、こちらの事前登録はギリギリまで大丈夫なんですね。
はい、11月5日から11月22日前日の夜9時までに、申し込みをしていただきましたら必要な URL をお送りします。
はい、ということなんで、こちらの方からでもねぜひ参加していただければと思います。はい、今日は JR 京都府の支部長でいらっしゃいます山下支部長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。失礼します。
それでは一曲聴いてください。谷村新司さんで三都物語。
旅は今始まって時の流れのままに心遊ばせ、この私は誰を訪ねるあてもなく、まるで詩人のように景色に染まって「ああなんて街それぞれ美しいの」「ああなんて人それぞれ生きているの」変わりゆく私、あ きしめて愛の不思議を思うと息を漏らしてこの涙はきっと感じる喜びね揺れる瞳に移る季節に恋して街それぞれ美しいの ああなんて人それぞれ生きているの朝に舞う夢黄昏に
76.2 FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、この前一雨ごとにって言ったけど、本当寒くなりましたね。
寒くなりましたね。
ね。
で、勘定してみたらもう今年って残り50日ぐらい。
お
お。あっという間に終わっちゃいますよ。
あっという間です。本当です。早い。
早いですね。
皆さんね、これから本当秋の夜長無線やる方増えてくると思うんですけど、風邪ひかないようにね。
あ、そうですね。昼間ね、うん、結構気温があったとしても、夜急にね、やっぱり冷えて、
はい、
こたつ入りたいとかって思う時あります
もん。そうそうそうそう。あ、もううちの方ね、こたつ出しましたよ。
あ、そうですか。うん、わあ、すごい。
ね、なんか夜ね、テレビ見ていると足寒いって言って。
ああ、はいはいはい。
ね、なので皆さんぜひ風邪などひかぬようにお願いします。
はい、暖かくして無線をやりましょう。
さあ、それでは今日はどのような内容でしょうか。
はい、ちょっとですね、いつもと趣向を変えまして50メガの話をしたいなと思いまして、はい、ネタをメモしてまいりました。
はいはい、やっぱ今ね、秋の夜長はね、無線ですからね。
そうですね、
はい、
でですね、今あのほら太陽活動がすごく活発で、
はい、
あの11年周期で、まあ、太陽の活動が活発になったり悪くなったりを繰り返しているわけですけども、はい、今サイクル25の多分ねピークを迎えそうな感じなんですね。
お、はいはいはい、
でこの年末から多分来年の夏ぐらいまでがピークじゃないかっていうふうに言われてまして、
はい、
それでですね50メガもあのコンディションがすごく上昇してるんですよ。
はい、
うん、50メガってほら VHF ですから、あの本当は見通し距離ぐらいしか電波が届かないはずなんですけども、はい、夏場になるとね、イースポが出たりして、うん、遠くの曲が聞こえるんですけども、今はもうなんかイースポどころの騒ぎじゃなくてですね、朝にね、北米とか南米が聞こえて、昼にオセアニアとか東南アジア、まあ割と近場が聞こえて、夕方にヨーロッパとか中東方面が聞こえて、コンディションのいい夜になるとですね、カリブとかカリブ海とか中米方面とかアフリカとかですね、そういった海外局が聞こえることがあるんですよ。
なんか50メガのイメージはなんか初夏から夏にかけてっていうようなイメージなんですけど、
はい、
この秋も ちょっといい感じって感じ、
うん、そうですね、あの春と秋にあの短波帯ってコンディションが良くなる時期があるんですけども、はい、それがあの50メガぐらいまであの今そういう影響が来ているっていう感じで、秋のコンディションがすごく良くなって50メガにも影響してるよ、それで海外が聞こえてるよっていう感じがちょっとありますね。
そうなんですね、
うん、ただ信号はねそれほど強くないんで、うん、やっぱりあの FT8 で皆さんやったり、10LA とかね 11LA とかってなんかすごい高性能のアンテナを振り回したり、はいはい、される方もいらっしゃるみたいですね、
でもね50メガ本当根強いですからね、人気で、
うーん、そうですね、私も50年ぐらいやってますけどもやっぱり飽きないですし、すごく、ね、この変化が面白いですよね。
そうですよね、はい、うちのクラブのメンバーにも結構やってる方いるんですけど、
はい、
絶対アンテナとかコンディションとかの場所とかはパルルンの方がいいはずなのに、普通の一軒家の屋根の上にフィッて上げた50メガのアンテナの方がすごくなんか良くて、よくどちらの方の方がなんだろう、場所なのかなみたいなね、
いろいろあるんでしょうね、場所もあると思いますし、それから50メガってあのまんべんなく開けるっていう感じじゃなくて、あの地域差がすごくあるんですね、ここの人はすごく今よく聞こえてんだけども、例えば5キロぐらい離れた我が家では全然聞こえないとかって、設備は同じようなものなのにどうしてとかっていうことがね結構あったりするんですよ。
あ、じゃあそういったものなんですかね、
かもしれないです。
いくら呼んで 何メガで呼んでますよとかって、いや合わせて聞こえないなとか
あります
よね、はい、なのでねちょっとこんな感じで、じゃあ皆さんぜひこの50メガね、
あのぜひね、あのこの機会に楽しんでほしいと思うんですが、はい、私はねやっぱりね50メガっていうその昔の40年前とか50年前とか開局した頃のことがねいろいろ思い出されるんですよ。
今ね懐かしいカタログをちょっと羽田さん送ってくださってるんですけど、
はいはいはい、
私はもう初めて見たものばっかりなんですけど。
そうですか。
ね、あのうちのシャックにもこの手のものはねちょっとなかったんで。
あ、そうですか、はい、
はい、
三田さんとこにお送りしたのがですね、松下電機、まあ、ナショナルですね、はい、今はパナソニックですけども、はい、まだ松下電機産業って言ってた頃に作られた、50メガ帯のポータブルのトランシーバーの RJX601 っていう機種の資料なんですね、う
ん、なんかのすごく薄型でなんかこれ肩からかけられる感じの機械なんですか、
う
ん、
そうですね、うん、これ写真では薄型に見えるんですけども、実はかなりサイズが大きくてですね、はい、CQ 羽村自動紙を、縦にというか3冊ぐらい重ねたぐらいの大きさと厚さがあると思ってください。
結構大きい
結構大きいです。
あの私なんかすぐちょっとちっちゃくてこう肩から下げて、じゃあ行こうよ山に行こうよで行けんのかと思ったら、
いやいやいや、
ちょっと重そう。
はい、はい、中に電池が入るんですけども、電池も単三電池じゃなくてですね単二間電池を9本入れるんですよ、はい、
はい、じゃあ、ね、重くなっちゃうね本当に。
そうですね、重さが約3キロあって、で50メガですのでアンテナが、まあ、内蔵されてるんですけども、ロッドアンテナをグググッと伸ばすと全長 1.5 メーターありますから、やっぱりなかなか、かっこいいんですけども、うん、大型の、まあ、ポータブル機っていう感じですね、
は
い、
ね、これヤングハムの心をつかんだ50メガ帯って感じ。
もうね、ヤングハム、私もヤングハムだったんですけども、これがね、1973年に発売になりまして、5年間ぐらいかな、ものすごく売れたんですよ。それで、AM と FM が出る機械だったんですけども、はい、まあ、当時50メガの主流が AM モードで、もう更新すると、信号レポートと一緒に、自分の名前とその次は無線機の使ってる無線機の名前と使ってるアンテナの紹介をするのがその頃のセオリーだったんですけども、はい、もう本当に50メガの AM 出してるで電波出してる人はリグの紹介をする必要がないぐらいでですね、みんな RJX601 を使ってたんですよ。
はい、そうなんだ。
で、例えばじゃあみんなで移動運用に行こう、明日どこそこの展望台に集合とかっていうと、みんな持ってくるのは RJX601 なんですね。
これね、はい、そうなんですね。 その当時の値段で3万4000円って書いてあるわ。
はい、割とね安いんです。3万円台で50メガのポータブル機っていうのはどこのメーカーも出てましたね。
でもこれ 4,50 年前の3万って言ったら今のいくらぐらいするんですか。
今いくらぐらいだろうな、9万10万ぐらいの値段になるのかな。
そんなくらいか。じゃあこれがもう大人気だったんですね。
大人気でしたね。みんなこれを使ってですね、夜な夜な更新するんですよ。で当時ですので50メガに出てくる人っていうのはほとんど初心者の方で、中学生とか高校生が多かったんですね。
はい。
でたくさん同世代の人が50メガ出てますので、もう学校終わって夕方ぐらいからスイッチを入れてると至るところでいつもの、学生さんたちが聞こえてくるんですね。で夜中までおしゃべりをしたりとかね。で YL さんも女性ハモも大体同世代の人が出てましたんで、YL さんと更新をして仲良くなったり移動運用一緒に行きましょうなんていうね誘いをして振られたりとかですねいろいろありました、はい
ね、いやでもそうすると10万円前後だったらきっと子供さんたちでもお年玉貯めて買えるぐらいのきっと値段設定だったのかもしれないですね。
そうですね、私もお年玉を貯めて3万円の無線機を買った世代ですので、割とそういう意味ではね買いやすい、入門にはぴったりの機械だったんじゃないかなっていうふうに思います。
あとね今面白いのはちょっと発見しちゃったんですけど、
はい、
JAL 登録番号っていうのが書いてあって、
はい、
M の1ってこれ書いてあるってことは松下電機の1号これの登録した1号機だよっていう意味なのかしらとか思って、
はい、そうですそうです。当時はまだいわゆる技適っていうのがありませんで、
はい、
JAL がその無線機を、審査してこれは電波法上問題ない機種ですということで保証をして保証機種であれば比較的簡単に、その頃だから電波管理局で免許を受けることができたんですね。でメーカーごとに Y の何番とかで、I の何番とかって番号があるんですけども、は
い、
松下電機はこの1973年の RJX601 でアマチュア無線界に参入しましたので、
はい、
それで M の1番なんですよ。でこの後もね50メガの SSD のトランシーバーが出たり HF のトランシーバーとか、144-430 のモービル機も松下電機は出したんですけども、
はい、
やっぱり1980何年だったかなアマチュア無線から撤退しちゃいました。
ということなんですね。
うん、
じゃあそんな50メガのねお話をしていると時間が足りなくなってしまうんでまたなんかお時間があるときに羽田さん聞かせてください、
まだ50メガの昔話したいんでぜひぜひ次の機会、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
じゃあ今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、
ビームエンテナ、ビームエンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、ということで今日も内容盛りだくさんでした。さあそれでは週末のイベントです。11月17日の日曜日、先日ねお話しいただきました滋賀のハムの集い、そして長崎県でもハムの集いが長崎市の科学館で行われます。そして北陸地方は JA9 コンテストの電信部門が16日の21時から17日の15時までということで開催、これはしますね。はい、ぜひやってみてください。そして山梨県は県民の日記念公開運用というのもあります。あとは東海地方の ARDF の競技大会、そして大分県ではハム寺小屋ということでね、なんかいろいろ工作教室やったりということで定期的にやってるみたいなんでね、ぜひちょっと皆さん各支部のホームページご覧になってみてください。ということで今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。お相手は JI-1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パレルンの制作でお送りいたしました。それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。